はい、じゃあ、第36番ですね、上首凡行の癌。仏を縁に十方無量不可思議の諸仏世界の諸菩薩種我が名字を聞かば命終わるの後に常に凡行を修して仏道を上ずるに至らん、もし叱らずば少額を取らし、これはですねどういうことかというと、ご阿さんにですね、この意味について説かれています。これが223ページ、たとえ大千世界に見てらん費用も過ぎゆきて、223です、ね、浄土和さん左上ですね。違いますよ。凡行を常に修習するっていうのは長く不退に可能なんです。
ああ、そっか。長く不退に可能
ですね。たとえ大千世界に見てらん費用も過ぎゆきて仏の皆を聞く人は長く不退に可能なる。これが、第36願にあたるところです。もう一回この重ね合わせて見ていきたいと思いますね、33ページですね。たとえ我仏を縁に十方無量不可思議の諸仏世界の諸菩薩種、ここでいう菩薩というのはですねどんな人かというと、たとえ大千世界に見てらん費用も過ぎゆきて進んでいる人、つまりたとえ大宇宙が火の海になったとしてもその中を突破して進んでいる人を菩薩と言いますね。じゃあここで火っていうのは何かと、火って何ですかとね、ここが大事ですよね。火って何ですかと。火って言うとですね、一言で言うと、火とは、熱弱孤烈ですね。己の醜さ。己の弱さですね、己の、まあ、臆病なところ、そして自分のできない自分ですね。これが火です。
と向き合ってる火、
そういう自分と向き合うことが火を過ぎるということです。
はい、逃げないで、
そうそうそうそうそう、逃げていることに逃げない
逃げてる自分を
逃げてる、ああ逃げてるんだな、塗ったことない、逃げてないんだっていうのをね、逃げてる自分を見てないと、
うんうん、逃げてるなって、
そうそうそうそう、
見たんだ、ね、
はい、うん、悪い自分だな、弱い自分だな、臆病な自分だな、劣っている自分だな、それはここで言うですね、ヒーと一緒なんですね。これは一人でいる間はですね、自分の弱さっていうことに気づくことはありません、ね、自分の醜さっていうのは一人でいてはね、気づかない、ね、そうでしょ、一人でいたら人と向き合うとね、見えてくるわけですよ。大変なものですよ。ああ、私ってこんな弱い人間だったかな、こんな醜い人間だったかな、こんなに嫌なことから逃げてしまう自分だったかな、劣っているものだったのかな、と、そういうふうに人と向き合うと見えてくるんですね。その自分と向き合っていく、それがたとえ大千世界に見てらん費用も過ぎゆきてっていうことですね。で、我が名字を聞かばっていうのが、仏の皆を聞く人はっていうことです。ね。で、命終わるの後っていうのは、この二河白道の話で言うならば、ですね、命が終わるっていうのは、迷いの命が終わるっていうことで、ね、迷いの命が終わるっていうことは、自分は、本当にこう、悪いものだなっていうことを心から受け止められるようになった。うん、そしたらもうこれ以上その否定する必要はないですよね。だから火がなくなるわけですよ。
いや、尊敬ないわね。
はい。ね。もうこれ以上自分の弱さを否定する必要はなくなるわけです。ね、自分の臆病なところとね、否定する必要ないわけですよ。自分はできてないんだなっていうことを否定する必要はないんです。私たちは何かしらですね、やっぱり自分の弱さとかね、自分の醜さを見たくないから、もう見たくないからね、やらないとかね。もうこんな自分を見たくないからやりたくないとかね。逃げちゃうわけですよ。でもそういう自分を受け入れていく。ああ、自分っていうのは悪いな。ね。自分は悪いなっていうところに、ね、頭ではそう思いながらも、心底悪いとは思ってないわけです。むくむくとね、こんな悪い、醜い私は見たくない、だからもうやらない、
そう思いつつ。
そうそうそうそう。どんなに頭でね、悪い人間だ、悪い人間だ、悪い人間だと思ってても、実際に悪が見えると、ああ、見たくないと。見たくないってこうなるわけですよ。ね。だから、そういう、いわゆる自分の醜い部分ね、弱い部分、自分の臆病な部分、劣ってる部分と、向き合うようなことがあると、もう真っ先に目をそらすのが私たちなんです。ところが、仏教を聞くと、目をそらしていたのをぐーんとね、向き合わせてくれるわけです。
いろんな物事が、
ああっとね、
元気なくなる。
そうそうそう、落ち込むわけです。ああ、そうそうそうそう。はい、大丈夫です。大丈夫です。
またふつふつ湧いて
くる。そうそうそう。ね、その立ち直れなくなるんじゃなくて、ね、砕けたのはうぬぼり心ですから。うぬぼり心が砕けただけですから。
そうちょこっとね。
京満山からちょこちょこっと降りたんですか。
まだまだ高いところですね。
そうそうそうそう。で、命が終わるときにっていうことは、ああ私は脆弱孤立のものであったと心から認められた。そうするともう火ではなくなるわけです。火がなくなるわけですね。人と向き合うことが怖くなくなるわけです。ね、ここが命終わるの後ってことです。ね。命終わるの後。 だからこれは肉体の命ではなくて迷いの命ですね。迷いの命というのは何かというと、理想の自分にこう執着する、この理想の自分にとらわれる心を仏教ではガーというわけです。これが命と言われているものなんです、ね、命が終わるってことは理想の自分が砕かれて、ああ現実の自分が私なんだな、これが自分なんだなと、こう受け入れた時、これが命が終わる時なんです。それまではですね、いろんなご縁を通して火が見えて、逃げては向き合い、逃げては向き合い、はっきり言って聴聞した後しか向き合いません。
アートガーデンを
追いそうそうそう、ね、まあ仏法を聞いてですね、だいたい1週間ぐらい頑張るんですよ。でね、1ヶ月ぐらいまではだいたい罪悪感があるんです。で1ヶ月を過ぎるとね、もう逃げてることさえも分かんなくなってきて、
元に戻っちゃう。
そう、だから毎月聞くってね、今年から違うんですよ。今まで2ヶ月空くことがあったからね、
傷が治らん。
そうそうそうそうそう、やはり毎月聞かないとなかなかね進めないね。やっぱりこう毎月に変えて変わったでしょ、皆さんの心変わりませんですか。どうですか。
お父さん変わったと思う。ね、苦しいのが続いてる。常に苦しい。
そうそうそう
そう。この前直しちゃうから。
そうそうそう。やっぱ2ヶ月空くとね、こう、って感じでね、始めは、って感じで。そして、こう、この力がぐーっと抜けたかなってところです。じゃあ、今月は終わりです。っていう感じでね。なんかね、進んだ感じはしなかったわけです。だけど、この一月に一遍っていうことになって、やっぱりこう、前の教えが残ってる状態で次の教えが入ってね。これは大きいです。はい。
そう、辛いってことですか。途切れることないもん。
そうそうそう。
なおさら、なんちゅうの、自分が、認められない自分にしょげてる。
いや、それはいいことですよ。
分かってるってことですよね。
そうそうそうそう、
すごいよ。
そうですよ。
いや、
ダメなんだっていう自分を自分でちゃんと分か
ってるから。そうそうそうそう、素晴らしいことです。
いや、すごいと。だって分かんないの。普通はいつもごまかしてまたゼロから始めて、ごまかしてまた、うん、
でもこんな自分じゃいけんと思って、
いや、こういう自分じゃいけんと思うのを理想の自分って。
いやいや、だからそればっかりだった。
あ、そうそうそう、それはだってこの命が終わるまで続くわけです。
いや、これがずっと続いたら大変だ
ろう。いやいや、ずっとじゃないですよ、命が終わるまで続くわけ
です。
いや、命が終わるまで続くですよ。命が終わる時が来るわけですよ。
来るんだよ
ね、命が終わるまでは仏法を聞いて聞いて進んでいかないといけない。
だから、いや、命が終わるときは死ぬときでしょ。
命が終わるっていうのは肉体の命が終わるときじゃないですから、いわゆるガが死ぬときです。
精神的な心の命が死ぬと
き。そうそうそう、
来るのかなって。
いや、来ます来ます。いや、書いてあるじゃないですか。ミラノ本願にあるじゃないですか。
来るのかな、方法罪か。
来ます。来ます。いや、その疑いが晴れる時が来るんです
ね。なんつって疑う
ね。仏の皆を聞く人は長く不退に可能なる。この長く不退っていうのは不退ですね、上手凡行が不退であるってことです。常に心を清らかにしていこうという、そういう活動がですね、決して退くことがない。
ね。っていうことは、心をきれいにしていくっていうこと。
そう、心を浄化していくという働きが、決して崩れることがない。身になる。だから、長く永遠にってことと、これ常にっていうのは同じ意味なんですよ。 だから長く二人に可能なり、この二人っていうのはですね、これは常に凡行していくっていうことが崩れないってことなんです。ね。いわゆる、命が終わるまではですね、火の中を過ぎていく。つまり火だったわけですよ。逃げる心があったわけ。退く心があったわけです。見たくないって心があったわけです。ね。ところが命が終わった後は、火ではなくなるわけですね。火がなくなる。つまり逃げるものじゃなくなるから。認めてしまってるから、一度。認めてしまえばですね。もう逃げなくていいわけです。これが自分なんだってことになるから。そこから先はですね、その、障害となっている火がなくなって、常に心を清らかにしていくことができるわけです。それがこの後に書いてあるね。常に凡行を修して仏道を成ずるに至らん。仏道っていうのは仏になる道ですね。だから仏になることができるってことです。だから仏になることに、障害となっているものが火であってね。その火が消える時が来るんだ。それまでは長能を続けていかなくちゃいけないってことですね。ちょうど大気圏を突破してね、ロケットが宇宙に出るまではですね、ものすごい勢いでこうね、火を燃料をね燃やしてこう火を燃やしていかないといけないわけですよ。ね。だけど一旦大気圏を突入して突破して宇宙に出たら、もうそこからは無重力状態だからね。火をそんなにこう燃やさなくても飛んでいくことができるわけです。
軌道に乗っちゃう。
そうそうそう。
仏道の軌道に乗っちゃえば仏様になれると、
はい、そうそうそうそう、うん、それまでは火の中を突破していかなくちゃいけない。それはものすごいエネルギーが必要、うん、そのエネルギーっていうのは仏の皆を聞くことによって得られるわけです、うん、だから仏教を聞いていかないと進めないんですよ。どんなに頑張っても進めないんですよ、うん、だから心がけるところはですね、とにかく仏教を聞いていくことに心がけていただきたい。仏教を聞いていくと、ああ、やっぱりね、自分の姿と向き合っていかなくちゃいけないんだなっていうことを知らされるわけです。はい。そして、だんだんと現実の自分を受け入れ始めていくわけですね。ちょっとずつちょっとずつ。最終的に、現実の自分を受け入れたときにですね、理想の自分に対する執着が消えて、そして、長く二重の身になれるわけです。こういうことですね。だからもう退くことがない。ね、常に凡行を修していくことができると。
すごいところに来たね。
はい。
素晴らしいところに、
はい、今聞いているところが大事なわけです。ああ自分の姿が知らされていくんだなと、気が長くなるとかね、気が長くなることが大事なんです。あとね、もう嫌なんじゃなくてね、そこを見ていかないと、見たくないんじゃなくてね、それは自分の嫌なところ、人を人にかこつけて自分の嫌なところを見ないようにしてたらいい。
だって嫌なとこばっかりだよ。
だからそれはそういう人間なんだから、うん、仕方ないんですよ。
仕方ないね。
それでもそれを見たくないからもうやらないと、うん、じゃなくて、あ、これが自分なんだと受け入れていくしかない、うん、はい、うん、これが自分、こういうね、思い通りにならないものが自分、うん、だからそういうこう思い通りにならない場面からもうやらないんじゃなくてね、やらないんじゃなくて、これが自分なんだと受け入れていくしかないんです。
いいだから全てね、
はい、
どっちろ
ね、砂糖の甘きは甘きままなんです。
みんな
塩の乾きは乾きまま、安全な測るんだ、そのままじゃ、
そのままじゃ。なるほどね。
のまま受け入れたらいいわけです。下手にね、自分で計らってこうもしないじゃなくてね、そうじゃなくて、そう見せていただいたことを、ああこれは仏様のご縁だと思ってね、受け入れていくしかないんです。はあ、私にもこんなところがあったんだなぁと。
そんなところばっかりしたら、
そんなところばっかなんですって。5回目になんですから、いいじゃないですか。ちょっと善人っぽくしなったっていいんですよ、悪人なんですから。
そうだよね、も
ともとね。そうそうそうそう、これが自分なんだと。
そうなんだ。
そうですよ。
なるほどね。
ね、受け入れたらいいんです。
しかしすごいね。一ったりもいいとこないし、したら。
いやいや、一ったりもいいとこじゃなくて理想が高いだけです。そんなひどくないですから、ね、現実の自分
の理想が
理想が高いから現実があまりにもひどいというふうに見えるだけです。
はい、現実が
だからこういうのが自分なんだと、みんなそうなんだと、みんな悪い人間かと、みんな弱い人間か、みんな臆病なのかね、みんなそんなできないところもあるんだなぁと、
ため切れちゃうな。
はい、みんなそうなんですか。
心配することない、
心配することないです。みんなね、かっこつけてるだけです。
私だけでね、
私の目の前だけいい顔してるだけなんですよ。強そうに見せているだけね、本当は弱いんですから、みんな。
心は弱い。
そうそう、みんな臆病なんです。みんなできてないところを隠してるだけなんです。
うまいこと隠せ
る。ね。それが人間なんです。
うん、なるほどね。
はい。
みんな上手に隠してるね、そしたらね。
いや、上手に隠してるように見えるだけです。
見えるだけ。我々の目には見えないだけだわ。
はい。そう。仏様の窓から見たらね、
そうだよね、
もうバレバレです。
バレバレだね。
そうそうそう。はい。
確かに。
そうですよ。それを受け入れていく、それは聴聞によって見せていただくわけですよ。
だからやっぱり聴聞、ね、
聴聞が大事。そうなんです、聴聞が大事。
何と言ったって、
そうなんです、聴聞が大事なんです。
だって現実の自分なん
で、定期的に、
そうそう、定期的に聴聞を続けていく必要があるわけです。はい、
すぐ隠したがるわね。
はい。そうです、
聞いてる、聞いたらすぐそう分かるかも
しれない。そうそうそうそう、ね、いつまで聞いていけばいいのか、それ命が終わるまで、迷いの命が終わるまで聞いていけばいいんです。はあ、観念しました、私は悪い人間でございますと、観念しました、私は弱い人間でございますと、観念しました、私はね、私は臆病な人間でございますと、ね、観念しました、私は劣っている、できない自分でございましたと、うん、頭がないよ、腹と心で認めないと。腹底が認めたことを南無阿弥陀仏って言うんですよ。ああ、私は悪くて弱くて、ね、劣っていて、臆病なね、人間でございましたと。ね。私はこんなものでございましたと。心から頭が下がって。ね。これからはね、教えられたことをちゃんと実践していきますと。もう心から頭が下がって。今まではね、理想の自分にこう執着してね、俺はそんな弱い人間じゃない、そんな悪い人間じゃない、そんな臆病な人間じゃないってかこつけてた。ねえ、本当に仏様の眼から見たらね、こんなかこつけてるなんて無理ね、意味がないはずなのにね。
そうね、
騙せると 持ってたんですよ、仏を。そうなんです。仏はね、真実の姿を見抜く力があるんですから。
はい、見ておるぞ、聞いておるぞ、知っておるぞの
方、はい、しかもね、あなたの真実の姿を見ているぞ、ね、真実の姿を聞いているぞ、真実の姿を知っているぞと、ね、それに対して、あ、本当にもうね、仏を騙すことはできんかった、ね、私はこんなものだったんだな、心から頭が下がったのを南無阿弥陀仏っていう、南無阿弥陀仏って、はあ、そうでございました、私は愚かな人間だったなと、ね、南無阿弥陀仏って、ね、こうやって心からね、頭が下がったものね、これは南無阿弥陀仏ってことなんですね。だからどんなに口でね、南無阿弥陀仏が大事ですよとか、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と言ったとしてもですね、それは、ね、いわゆる現実の自分を受け入れなかったらね、口先だけなんです。そう、理想の自分に執着しながら南無阿弥陀仏を唱えてるわけですね。こんな南無阿弥陀仏を唱えられる理想の自分ですとかね、そんな感じになっちゃってるわけですね。理想が打ち砕かれて現実の自分をもう認めるしかないと、こう聴聞によってね、そこまで導かれて初めて、ああ自分とはそんな人間だったんだなぁと、心から頭が下がったのを南無阿弥陀仏とね言うんですね。南無阿弥陀仏の身になったらどうなるのかというと、上首凡行ということでね、常にですね、心を清らかにしようと、ね、進むようになっていくと。これが第ですね、36番。はい、次はですね、任天地境っていうんですかね、任天地境の願、任天地境の難、地境の願、たといわれ仏を縁に十方無量不可思議の諸仏世界の諸天人民、我が名字を聞きて五体統治し、慶衆さらいし、次はこの時歓喜信仰して菩薩の行を終戦に、諸天世人敬いをいたさざるなけん、ですね、もし叱らずば少額を取らじと、わかりました、もう一回言いますよ、もう一回言いますよ、たと言われ仏を縁に十方無量不可思議の諸仏世界の諸天人民、我が名字を聞きて五体統治し、慶衆さらいし、歓喜信仰して、菩薩の行を修繕に、諸天世人敬いをいたさざるなけん、もし叱らずば少額を取らず、わかりました、わかりました、
諸仏世界の、
わかりました、どういう意味、どういう意味ですか
私が仏になったら、
うんうん、
仏法が説かれているところの人たちは、
うんうん、
愚毒を聞いて、
うんうん、
尊い方だと心を起こして、
うんうん、
心から合唱して、
うんうん、
功徳を伝えるものはそのまま自分になる、自分のものになる、そのまま自分のものになる。ちょっと書いてあることをそのまま読んで。
ですね、第37願というのはですね、第36願で、消さなきゃよかった。たとえ大千世界に見てらん費用の過ぎゆきてって書いてあるんですね、
うん、
あの時と理解が変わってますからね。
うん、そう
だ、たとえ大千世界に見てらん費用も過ぎゆきて仏の皆を聞く人はと、こういうふうに書くとですね、一生懸命頑張って自分が火の中を突破しないといけないように思うんです。そう、自力で頑張っていかなくちゃいけない、うん、ね、仏法を聞きながら、うん、頑張って火の中を突破していかなくちゃいけないような気がするわけです、うん、これを読むとね、うん、ところが第37巻を見ていただくと、うん、ね、諸仏世界というのは全知識におられる諸天人民というのは皆さんが、うん、我が名字を聞きてっていうのは仏法を聞いて、うん、五体統治しっていうのは、ああ、仏法に私は叶いませんでしたと。ね。もう仏法の教えに心から、もうね、負けたと。もうやはり全知識の教えにちょっとこれはね、一杯ね、食わされたわと。ちょっともう、自分の心が現れるような感じだわと。逃げられないわと。いわゆる、聴聞することによって心から頭が下がって、ね、慶主再来しっていうのは、本当にこう、全知から教えを聞いていかなくちゃいけないな、という気持ちにさせられて、そして、歓喜、信仰してっていうのは、もう仏法の教えに心からね、敬い、そして聞いていかなくちゃいけないと信じて、行く人は、ここに、菩薩の行を修繕に、ということで、火の中を突破していくことができる。つまり仏教を聞く人が、その仏教を聞いていくという力によって火の中を突破していくことができるわけです。
聞く力によって、
はい、
仏法を聞く力によって突破していくことができる。
そう、つまり火の中を突破していくのは自分の力じゃないんです。仏法の力によって突破していくことができるんです。
仏法を全知識に教えていただいた知恵で突破していく。
そうそうそうそう、
知恵を、
教えを聞くことによって知恵をいただいて、その知恵によって、いわゆる火の中をかき分けて進んでいくことができるっていうことなんです。
火をかき分けれると思って
た。そうなんです。
今まで。
そうそうそうそう。だからなんかできないと、はあ、ダメなんだかなと、こういうの思ってしまうわけです。
そうか。
だけど仏法にはそういう力があるわけです。
すごいね。
ね。仏法にはあなたの心を変えていく力がある。だから第36願は菩薩を上主凡行の願って言われてね、菩薩を常に、菩薩行ができるようにしてみせると、
うん、
ね、菩薩っていうのは菩提心を起こしてね、いわゆる苦み悪道を進んでいこう、火の中かき分けて進んでいこうという気持ちになった人は、 仏法を聞いていくことによって命終わった時に、仏になれる道をね見せてあげましょうと。でもそれを聞くと、ああ菩薩さんはすごいわと、私は菩薩のようにはなれませんわと、ひなの先を切るようなことは僕にはできませんと思っちゃうじゃないですか。それからよし頑張らなくちゃいけないぞとね、自分の力で突破しようと思っている人に対して第37弾でね、なんとですね、仏法にはあなたをいわゆる苦味悪道を進ませる力がある、あなたの力で火の中をかき分けて進んでいくんではなく、仏法の力によって火の中をかき分けて進ませて見せると。だから仏法に心からね、聞かせていただいた仏法に対してね、ああ本当にその通りだな、素晴らしいなと心から頭が下がることによって菩薩の行を実践していくことができるんですね。こんな素晴らしいね教えがあるということに私たちは心から敬わずにはおれない。ね、その教えに対して心から敬いをいたすと。何に敬うかというと、私たちのようなものでも火の中をかき分けて進んでいくことができるんだと。素晴らしいじゃないですか。
自分でなんてできるわけないもんね。
はい、
なるほど。
やろうと思うことできないっていうか、
それは自力だからです。自力で進んでいく道じゃないんです。これは他力によって進んでいく道なんです。
すごいね。
はい、
救われる前はでもね、自力いっぱいでやってるつもりでも陰で他力が応援してくれてる。
いやいや、これはその本当に他力で進んでいくという実感です。もちろんそれは救われるまではですよ。俺は自分でやっていくんだっていううぬぼれてる人がいるけど、自分でやった分は全然進んでないんですよ。自分でやろうとすると全然進めないっていうことになって、ね、自分でいくらやってもここは進めないんです。聴聞して受け取った分だけしか進めないんです。だから自分の力を信じるんじゃなくて仏法の力を信じていただきたいんです。
仏法の中から知恵をいただかないとダメなんだよね。自分の知恵じゃなくてね、
はい、自分の知恵では空回りするんです。
空回りする
ね、ブーンブーンブーンブーンブーンって感じでこう空回りする。
だからよく聞かないとせっかくの知恵を、ね、流してしまうのね、
はい、
流してしまうからね。
そう、だからあ私たちのようなものでも菩薩になれる、苦味悪道を進んでいける、火の中かき分けて進んでいける、ね、そこ、その教えに対して私たちはですね敬わずにはおれない。すごいなぁと。自分の力で進んでいくことができなくても教えの力によって私たちは進んでいけるんだ。じゃあ誰でも救われるわけですよ。どんな人でも救われるわけですね。だって女人成仏だから、どんな極悪人でも救われるね。そしてどんな人でも苦味悪道を進んでいくことができる。そして苦味悪道を突破したらどんな人も仏になれる。
そうか、苦味悪道はね、どうやって渡るのかと思ったの。そうそう、落ちちゃう人すぐそうなのか、
自分で渡れると思ってた。
そうそ
う、ぬぼれです。
渡れるわけないんだもん。
そうそう
そう、
そ
う思ってること自体が大間違い。
そうなんですよ。
死後すんの
はね、火の川、水のどっちかに落ちちゃう。
そうそう。
米様のやること以上のことができると思ってる。
はい。
大バカ者なんだ。
そう。だから、ね、ここでは、どんな人もですね、仏法の力によって、にが脈動を進ませて、やるぞと。それは本当に素晴らしいことだから。だから私たちのようなものでも、より仏になれる。ね。そこに、こう、敬わずには折れない理由があるわけですよ。素晴らしいと。敬ったでしょ？すごいなって思ったでしょ？あ、そうか、私のようなものでも、聴聞を続けていくことによって、にが脈動を進んで、ね。そして、仏になることができる。浄土に往生することもできるし、仏になることもできる。すべては聴聞の力によってできるんだと。
すごいね。
はい。そういう癌なんです、ここでは。第37癌。はい。はい、次は第38がいいですか。これでおついに救われそうだ。第38が、第38願、衣服随念。
衣服随念、この後は聞いたことのない願、うん、
あれ説明してなかったですか、うん、そうでしたか。たとえ我仏を縁に国の中の任天ですね、衣服を縁と思わば思いに従いてすなわち至り仏の所産のごとき横暴の妙服を自念に身にあらん。もし細部当然、感覚することあらば承諾を取らしですね。私が仏になりましたならば、国の中の任天ですから、皆さんに関係のあることです。国の中の任天ですからね。菩薩と書いてないでしょ？任天。ね、人間や天人ってことです。衣服を縁と思わば、衣服ですね。衣服。うん？衣服を縁と。衣服。うん？衣服。衣服。
これはそれは。
衣服というのはですね、何を例えているかというと、例えば警察官は警察官の服を着てますよね、はい、お医者さんはお医者さんの服を着ています、はい、
制服、
制服ありますね。ね、自衛隊なら自衛隊の服を着ています、はい、私たちはその人の着ている服を見てその人の職業をまあ、判断します。ね。だから、服っていうのは、いわゆるその人を表しているわけです。その人の能力とか、その人の力とか、ね。その人の職業とか、そういうものを表すものなんです。ね。だから、衣服を縁と思わばっていうことは、ね、皆さんが欲しいと思っている衣服って何でしょう。
この場合の衣服はこう羽織る衣服じゃなくて心の状態。
いやいや、衣服、皆さんが欲しいなと と思う衣服は？
ブランドの服とか。いや
皆さんが欲しいなと思う衣服は当然全自式の衣服ですよね。
ああ、そういう身になりたいっていう。
つまり仏法を伝えて行きたいと思ったならば、仏法を伝えていくための服が思いに従って得られる。子供を育てていきたいと思ったら、その子供を育てていくための衣服が思いに従って得られる。
自由自在
服って、
いや自由自在じゃないですよ、念ですからね。
あ、念。
その念があなたに起きてないと得られません。
知恵のこと？知恵ではない。
いや、そういうことができる身にしてみせるってことです。もしあなたが営業で利益が得たいと思うのならば、営業で利益を得るための衣服を教えに従って与えてみせるっていうことです。もしあなたがご主人と仲良く接していきたいと思うのならば、ご主人と仲良くしていくための衣服を、
衣服
っていうのは、ね、私にみ、こう、その、身につけることによって、こう、ね、チェンジできるわけ。
徳が身につく。
徳っていうか、人に合わせて衣服って変わるじゃないですか。葬式の時には葬式の服を着ますよね。
そうだね。
はい。結婚式の時は結婚式の服を着る。お客さんの前ではですよ、短パンと T シャツや合わないじゃないですか。当然人に合わせて変えていくものが服なんです。だから相手に合わせて私を変えていくものを衣服って言うんです。
その時々に応じた、
そうつまり自分に備わったものではなく、人に合わせて変えていけるものを衣服って言うんです。だからこの人と会う時にはこの人のに合った服を着ないといけないしね、あの人と会うときには、あの人に合った服を着ないといけない。
その時々の状態に合わせたものが私にいただける。
そう。ただし、思いに従って得られますよ、っていうことです。ね。思い続けているものしか得られません。衣服を得んと思うは、思いに従って、すなわち至り。仏の所産のごとき、いわゆる全知識が説かれているところも、横暴の妙服ですからね、法に応じた服を自然に身につけることができる。もしね、それを得るために、何かこう時間のかかるようなことであるならば、ね、何かをして服を作って、その服を染めて、洗わないといけないとしたならば、私は仏にはなりませんと。
時間がかかるようなものでは。
そう。つまり、あなたが本当に心から望んでいるものを、仏法の力によって与えてあげましょうっていうことです。ただし、念です。ね、あなたが思い続けているものを与えます。例えば本当に息子さんと仲良くやっていきたいということを本当に思っているならば、それを叶えてあげましょうということです。
問題はその本当に思ってるか思ってない。
そう、そこで大事なのは、本当はあなたは一体何を思ってるのかなんです。それしか与えてもらえないんです。念。ね。ここを知らないと、念に応じたものを与えてあげましょうですから。例えば、あなたは本当に今何を思ってるかが大事なんです。
楽がしたいではダメだね。
いや、本当に楽がしたいならば楽になれるんです。 本当に楽になりたいということを心の底で思っていたとしたら、念っていうのはだって自分が思い続けているものなんです。
そう、なるようになっていく。
ね、例えば、わかりやすく言いましょうか。ね、例えば、私は醜くなりたくないっていうものを思い続けていたとしたら、念は何でしょう？私は醜くなりたくない。念は？
きれいになりたい。
醜くなりたくない。という心を持っていたとしたら、ね。私の持っている念は？
醜くなりたくないって人いないでしょ。
いや、だから醜くなりたくないって思ってる人がいたとしたら、いたとしたら、その人の念は何でしょう？これ念に従って得られますので。
綺麗になりたいでしょ。
だと思うでしょう。
違う。違う。
一般は。プラス。何ですか？私は醜いの？醜くなりたいのに、なりたくないのに、私は醜いの？
ただ念ですから、思い続けているものは、私は醜いっていうのを思ってるから、うん、その思い続けているものを常に否定していくわけ。
醜いから醜くなりたくない。
いや、思い続けているものは醜い。いや、違う。醜い、違う。醜い、違う。醜い、違う。醜い、違う。醜い、違うってことです。だから、あなたの見える世界は、常に醜いものばかりが見えるんです。
だから、醜くなりたくないっていう心になる。
はい。だから、まさに、念に従って、見えてる世界が、今なんです。わかります？わかんない。醜くなりたくないっていうのは何かを抑え続けている心じゃないですか。抑えてる。抑えてるってことは何かが吹き上がってきてるから抑えてるんですよね。
そうだね。
醜くなりたくない、醜くなりたくない、醜くなりたくないっていうことは本当に思ってるのは醜い。醜い。醜いっていうのが吹き上がってるんです。
そう思ってるの？
そう思ってるからこそ、醜くなりたくないっていう気持ちが起きるわけ。
じゃあそんなこと思わないほうがいいんだ。ねえ。
そう思わない。
何だか知らんけど分からんな。醜くなりたくないのは私は醜いと思ってるわけ。
そう、念だから。
念でね。
そう。
で、その逆行くと、
その逆を行くっていうことは、そのまずはですよ、私は本当は醜いんだなっていうことを認めた上で、うん、ですね、うん、美しいものを思い浮かべて、うん、私はこういう人になりたいっていうのを思うことによって念が変わるわけです。つまり私は否定的な念を持ってるわけですよ。私たちは肯定的な念じゃないわけ。
あんな風になりたい、
あんな風になりたくないっていう風な念があるわけ。あんな風になりたいっていう念じゃないんです。
しかし、まあこの間言ってたいい人を見て、あ、いいなと思うのはどうだろうかって言ってたようなもんだよね。
だからいい人を見て、あんな風に自分がなりたいって、こう思えるなら、それはその念が起きるわけ。あの人になりたいという念が起きるから、その念に従ってその人になれるように教えが解けるわけです。だから念に従ってしか教えが解けないので、念を変えれば、 どんな人にもなれるわけ。
じゃあ否定的な念じゃなくて肯定的なものを見るようにした方がいいんだね。
そう、うん、でもところが私たちは肯定的っていうのはね、綺麗になりたい、なぜならば醜くなりたくないからっていう風になって、うん、肯定的なものっていうのはその醜いものを常に思い続けながら肯定的なものを目指してるので、うん、理想を追いかけてしまうので、うん、結局念は醜いものになってしまう、だから醜い未来が待ってしまうわけです。
うん、そうだね。
だからこの衣服随念っていうのは、念に従って衣服を与えるっていうことは、ね、あなたの思い通りの世界が待ってるってことではなく、あなたの念に従って今運命が生み出されてるから、念を変えることによってあなたの未来を変えていくことがいくらでもできますよっていう教えなんです。つまり今思い続けているものが運命を生み出すわけですよ。だからあなたの念が運命を生み出してるわけ。だからあなたの今思い浮かべている念を知れば、あなたの運命がわかるわけですよ。だからあなたが本当は何を思っているかっていうことを知らなければですよ、そのあなたの運命を変えていくことはできないわけです。衣服随念っていうのは、あなたの運命を変えていくことができますよと思いに従って、だけどその思いを知らないと運命を変えることはできないんです。本当は一体あなたは何を思っていて、何を求めて生きているのかと、それを正しく知って、それを手に入れさせる力を第38眼っていうわけですね。本当は何を思ってるのかと、何がしたいのか、何が人生の目的なのか、何がやりたいのか、それを正しく知って、それに応じた衣服を与えてあげる。つまりそれに応じた運命を与えてあげますよって言ってるんです。だから表面的に出ているものは、あなたの本当の願いじゃないんです。例えば、醜くなりたくないっていうのは、本当の願いじゃないんです。だから歪んでるわけですね。私は醜いんじゃないかっていう念が出来上がってる。だけど本当にしたいことは何か、本当にやりたいことは何か。
そう言われると。
本当にあなたの魂は何を望んでいるのか。そこを明らかにして、それを与えてあげますよっていうのが衣服随念。
人ができることなんだね。
考えるようになったじゃなくて、考えさせてくれる力が仏法にあるわけです。
あ、そっかそっか、
はい、
そこを気づかせてくれる
というか。どうしても話聞くと、自分ですこれができるっていうふうに思う。
自分がってことじゃないですね。これは仏法にはそういう力があって、うん、そしてこの念っていうものを正しく知らないといけない。つまり、あなたが思い続けているものと、あなたが、いわゆる、本当にしたいことっていうのは密接な関係があるんです。だけど、それが歪んでいるわけですね。例えば、私は醜いのではないかと。こういう念がある人はですよ。醜くなりたいわけじゃないでしょ。ね。じゃあ、何だと思います？本当の願いは。
本当の願い。
私は、醜くなりたくないっていうのは本当の願いじゃない。
ないです。私は醜いという念がある人、例えばね。それは醜いという運命が出てくるわけです。そして、見えるもの見えるもの、醜いものばかりが見えるわけです。なぜかって念がそういう念だから。でも何がしたいのかなんです。なんでこんな風に私は思ってしまったのかが大事なんです。 私が欲しいものは一体何でしょう。わかります？
幸せだ。
いい
幸せ。
私が欲しいものは何だと思います？
愛されたいとか。
そう言われるとね
え、それが本質。
そう、本心で、それを与えてあげますよっていうのが衣服随念なんです。だからそこを掘り起こさないとね、私が本当に求めているものは何かがわからないんです。何でしょう。
私は醜いに関連してるんですか。
私が醜いっていうことと関係してます。でもどうしてこうなるのか多分わからないと思う。私は醜いという念が起きている人が求めているものは、そう、
自分になりたい。
はい、リーダー、
縛りつけてる。
自由になりたい。
心を解放してやりたいの。
うん、つまり心が自由になりたいんです。
縛られてんだね、いろんなものに。
そうですね、いろんなものに縛られている。それが自分のいわゆる情けなさや醜さを常に生み出しているわけです。だから強くなりたいと思いません？
あでなきゃダメ、こうでなきゃダメっていう自分で不自由にしてる。
ええ、強くなってですね、そして自由になりたいんです。
ああ、思い通りにしたいんだね。
はい。
結局思い通りにしたいに結びついてる。
まあ思い通りっていうかね、結局何者にも縛られたくない。心が自由になりたい。だから何者にも縛られない強さが欲しいと思いません？
思ってるんでしょうかね。
はい、思ってます。だから強さにこだわるんです。はい、だから弱い自分は見にくいって思うんです。
あ、そこそこの見にくいが入る。
はい、見にくいっていうのは見たくないって意味です。何が見たくないかって言ったら、自分の感情が乱れてしまうことや、自分が怒ってしまうことや、自分が弱いっていうことを知らされることや、そういうもの一つ一つが見たくないものなんです。そうそうそう、見せられるたびに自分はなんて弱いんだろうと。だから早く強くなりたいって思いません？
強くなりたいって。
無意識のうちに思ってるんでしょうかね。
そうですね。はい。まあ強いというか。助けられるような人になりたいとか。
誰かを。
そうそうそうそう。助けてもらうんじゃなくて。苦しんでる人を助けてあげられるような強い人になりたいと。
強い人だわね、本当に。人の上に立って引っ張っていくぐらいの人になっちゃうね。
そう思ってる。
そこに囚われてるってことです。あ、でもそれを手に入れて、ね、本当は何がしたいかっていうと自由になりた
い。自由になりたいっていうことは結局は
自由になりたいっていうことは、いわゆる縛られたくないってことですね。
ということは人の上に立てたい。
いや別に人の上に立たなくてもいいんです。人の上に立たなくても、うん、いわゆる何者にも縛られない心が自由な人になりたいんです。うん、
でも結局は自分で過信で縛ってるんで。
結局その理想が高くなればなるほど自分を縛ってしまうので自由になれなくなる。本当は自由になりたいのに、ね。だけど自分を縛ってしまうために永遠に自由になれずに苦しんでるわけです、
うん、縛ってるのは自分なんだよ。
そう、自分の理想が自分を縛ってるわけです。
そうだね、自由になりたい言いながら
それを弱くというか念を変える、念を変えればいいのか、
念を変えるというか本当はですね、強くなることが目的ではなく本当は自由になればいいんですよ。つまりそれがあなたが本当に求めているものなんですね。だからその本当に求めているものにストレートに進んでいけばいいんですよ。
自由にしてあげればいいんだね、自分の心を。
そう、衣服随念っていうのはその願いを叶える力が仏法にはあるってことなんです。
だから理想の自分から現実の自分へとこう解放してあげるだけでも自由にぐっと近づくっていうことだよね。
まあそうですね。まあ、まずはその、自分は本当は何を求めているのかっていうことを正しく知るっていうことが大事だし、それが正しくわからないと、それを手に入れることはできないわけです。
念を浮かべることもできないよね。正しくね、はい。
自分が本当に何を求めているのか、それを与える力が仏法にはあると。でもそれが歪んだ状態で、今、こう刻み込まれているので、全く違う運命が待ってるわけです。うん、私たちは天道なので、求めているものと逆のように進んでしまうわけです。うん、例えば、本当は自由になりたいのに、醜くなりたくないという気持ちが、私をどんどんと縛っていくわけです。だから、どれだけ求めても、心が満足することはない。なぜなら、私が求めているものは強くなることではないからです。人を助けることでもないからです。そう、それを掘り起こして、叶えてあげる力が仏法にはあるってこと。そうそうそう。だから、それぞれ、一人一人ですね、自分の心で思っている念っていうのがあるんです。その念っていうのを正しく知らないと、魂の方向性を間違えるわけですね。いわゆる、うん、本当はこっちに向かって進みたいのに、全然違う方向に進んでるんですよ。だから、どれだけ求めても求めても、ルテンリンネの状態になってる。心は満たされないわけです。はい、だから仏法の力によって本当はあなたは一体何念ですからね、本当は何を求めているのかっていうことを明らかにして、それを着実に与えてあげましょうっていうのが仏法の教えなんです。 だから何でもかんでも得られるわけじゃないんです。あなたが本当に望んでいるものしか与えられません。あなたが本当に望んでいるものは醜くなりたくないっていうことなら、醜くならないようにさせることができるんです。でも多くの場合はそれは違うんですね。私が心で思っていることと本当の願いが違うんです。仏法は本当の願いを掘り起こしてそれを叶えてあげますよと。例えばね、今一生懸命こう自分の仕事を息子さんに継がせようとしていると、それが本当の願いだったらそれを叶えられるわけです。でも多くの場合はそれは違うわけです。
だから苦しい。
そうそうそうそう。だから本当は何が自分がしたいのかっていうことを明らかにして、そこに向かって進んでいくことによって願いが叶うわけです。まあ今日は時間がだいぶ超えてしまったんで、また明日ゆっくりと。